的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第39回、コンビニ多店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久能和也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日からですね、数回にわたって特別なゲストをお迎えしようかと思っております。もう、はい、来ていらっしゃいますけども、
はい、
はい、阿部さんのね、エースジャパンリテイリングのナンバー2、
うん、
右腕インテグレーター、何と呼べばいいのか、まあ、ちょっとそれも後で教えてください。石橋さんです。石橋理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
というわけでまずは、スペシャルゲストの石橋さんに、自己紹介と、まあ、エースジャパンでどんな役割になっているのかっていうのを簡単に、教えてもらおうかなと思います。
はい
はい、じゃあどうぞ、はい、お願いします。
はい
はい、はじめまして、エースジャパンリテイリングのオペレーション本部長を務めています石橋と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応 EOS 久能さんのその、まあ、こう組織作りをする上でのメソッドの EOS で言うと、うんうん、インテグレーターという役割を持たせていただいて、うん、はい、おりますね、うん。まあ、現在は、うん、あのエースジャパンリテイリングの方では、兼任して人事部とあと労務部っていうところを、うん、担わせていただいているんですけれども、
うん、
はい、まあ、簡単にどんな役割かというと、まあ、会社全体の売上とか、
はい、
まあ、廃棄や人件費を管理して、うん、まあ、利益管理ですね、そういったところまで今はさせていただいているという状況ですね。はい、
なるほど。
はい、はい、まあ、なので、まあ、人事というところにもいますので、うん、まあ、皆さんの給料送信をしたりとか、うん、あとは社労士さんと打ち合わせをさせていただいて、うん、助成金の申請なんかもちょっとさせていただいているというポジションに今はついております。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。結構、うん、はい、ありがとうございます。お立場めちゃくちゃ広いですよね。なんか干渉範囲というか責任範囲というか。
はい、そうですね、うん、ちょっとこう兼任させていただいているところがバックオフィスの方も入ってきておりますので、
うんうんうん、
はい、役割としてはかなりちょっと手広くというか、
そうですね、
させていただいてます。
うんうん、
という中で、
はい、
日々なんかこういっぱい考えることあると思うんですけど、
はい、
日々どんな気持ちで過ごしていらっしゃいますか。
どんな気持ち、はい、
何が頭にあって。
そうですね、日々、まあ、みんながこう楽しくお仕事できているかなっていうところがまず大事に思っているところで、いつも考えている、はい、うん、ところになりますね。まあ、もちろん、うん、まあ、そのこう経営を一緒に、うん、うちの阿部オーナーとさせていただいているので、まあ、利益をどうやって会社に残せるのかっていうところも念頭にもちろん置いてはいるんですけれども、まあ、まずは、
うん、まずは、
はい、人がやはり楽しくお仕事しないと、
あ、ですよね、
何も始まらないっていうところで、まあ、楽しくお仕事ができているかな、必要なことは何かないかなとか、うん、っていうことは考えながら意識してお仕事はしてますね、
うん、なるほど、
はい、
うん、ありがとうございます。というのが、まあ、はい、今のお仕事の、
うんうん、
まあ、ポジションというか、日々考えてらっしゃることだけれど、うん、まあ、私は、はい、エースジャパンさんと、まあ、石橋さん、阿部さんとお仕事させて、はい、させてもらい始めたときは、
はい、
パートさんとして働いてらっしゃったと記憶してるんですけど、
はい、
そうでしたよね。
そうですね。ちょうど、久能さんにお会いしたときは、うん、ちょうどパートから社員になりたてみたいなタイミングでした。
うん、あ、なるほど、なるほど。
はい。
うん、そっか、そっか。
なので、お会いした時には一応社員ではあったんですけど。
う
ん、
あ、そっか、そっか。
はい。まあ、ただ、ただ、もう本当にパートに毛が生えたぐらいな感じの、
ほうほうほうほう。
ところだったので。
うん。
うん。
はい。一番社員では下っ端ですね。一番若くて一番下っ端なポジションだったので。
うんうんうんうん、
そもそもなんでパートさんって入られたんでしたっけ。
いや、もう家近くにコンビニがあって、たまたま、隙間バイトしようかなって思ったのが、
隙間バイト。
だって、そうですね。最近で言う、隙間バイトですね。ちょうど子供も少し手が離れるわけじゃないですけど、ちょっと大きくなってきて、社会復帰の、なんかこう、ウォーミングアップしたいなって思ったんですよ。
あ、
なの
じゃあ、
で、
お子さん、子育てのタイミングで何年か、こう、
はい。
お仕事から離れられてたわけですね。
あ、そうです。3年くらい仕事から、
ああ。
はい、一旦離れていたので、ウォーミン
なる
グアッ
ほど、
プ
な
し
る
てからじゃないとちょっと仕事できないよなと思ってたところ
ほど。
に、ちょうどいい距離感で仕事先があったんで。
なるほど。
はい。
その時の石橋さんって安倍さん、どんなイメージ、記憶はありますか？
そうであ す
ります。
ね。あります？
聞いてみたいよね。確か
ええ。
こう、お子さんがね、まだ保育園だった
は
か
い。
な、そ
い
の
や、保
頃。
育園入ってないんですよ、まだ。
入ってなかったか。
おー。入ってなかったんです。早朝だった
ほうほう。
ので、もうちょっとお家にいていただいて3時間だけ、みたいなお仕事の仕方
そう
だった
で
んです。
すね。まあ本当その頃から、まあ朝から元気だったというかね。まあ本当にこうムードメーカーではあったなっていうのはもうその頃から感じてましたね。
なんかこう将来幹部になっていくぞみたいな雰囲気は感じていらっしゃったん
いや、
ですか、
ま
安倍
ださ
ん。
その時はまだ感じてなかったんじゃないですか？もう全然一、なんだろうな、その前がデニーズで働いてらっしゃったんですよね。
そうです、そう
デ
です。
ニーズで働いてて、そのデニーズがなくなってしまって、
ほうほ
で、うちに
う
バイトに来てくれたんですよね。
ほう。ほ
そうなんで
うほうほうほう。
すよ。ちょうど、デニーズと、うちの母店が、もう歩いて多分2分くらいの 距離感だったんで。
そうだったんだ。なるほどね。
近かった
で、
んですよ。
その頃って、じゃあ週3、その社会復帰にこう慣れるためにっていう期間で、週3で来られてた時は、将来はどういうこうキャリアというか、の感じを描いてらっしゃったんですか？イメージってありました？
まあ一応、まあ子供が生まれる前は、エステの仕事についてたんですね。なので、まあ前職のエステの仕事に戻りたいっていうのが、正直な気持ちというか、その時の夢っていうか、まあそれしか考えてなかったんですよ。でもウォーミングアップするのに、っていうのと、まああとは、まあそのね、前職のエステの方に戻りたいって言っても拘束時間もすごい長いのと、なかなかちょっとけ、あの、勤務形態が自分に合わなかったりとかで、いたので、ちょっとまごまごしてたっていうのはあったんですけど。
なるほどね。じゃあ、まあ、できればエステ戻ればいいな。でも、なんかちょっとまた勤務時間長いしな。っていう時が、その時だったんですね。
そうです、そうです。
で、
確かになんか言ってた気がします。
ああ、なるほどね。
言ってた気がします。
で、そんな中、社員さんになろうとか、社員さんになってもらおうとかって、まあ、両者が考える瞬間とかが、まあ、あったはずじゃないですか。それはなんかあったんですか？きっかけというか、はっきりとしたポイントって。
ポイント。いや、まず、正社員にならないと、子供が保育園に預けられなかったんですよ。
ああ、なるほどね。まず
今、
はそうい
川
う
崎
家庭の
が。
事情から。
そうなんです。激戦区なので、川崎が、保育園の。なので、まあ、正社員にならないと子供預けられないっていうところがまず一つだったのと、一旦、そのタイミングで正社員にならなきゃいけないっていうので、別のところで仕事を探して、正社員にしてもらえるところがあったんで、お仕事をそっちにしに行かなきゃいけないから辞めますって言って、一旦辞めてるんですよ、エースジャパンリテイリングを。
なるほどね。
はい。
そういう時期もあったんだ。あ
そうなんで
れだ
す。
よね。確か一回うちの社員になる前に
はい。
辞めてるんだよね。
そうです、そうです。アルバイトの時に一回それで辞めてますね。
就職のために。
はい。だったんです。はい。なんですけど、
なんですけど、
その1年くらいお仕事そこでさせていただいてたんですけど、その間ずっと、 お店が嫌になったわけでも人が嫌になったわけでもないので、普通に就職したいっていうのだったので辞めた理由が、すごいいい関係で終わらせていただいてたので、毎日セブンのコーヒーが大好きで、毎日そこに寄って朝コーヒーを飲んでから出勤するっていうルーティンだったんですよ。
なるほど。
ね、
わか
毎
る。
日店に出勤してましたよね、
な
朝。
るほど。
はい。そこで毎回発注をしに、アベオーナーがいたんですよ。外でタ
ま
バコを
す。
プカ
毎
ーっ
日いま
と。
す。
毎日で、外でタバコを
マジいま
プカ
す。
ーっと、プカーっと吸ってるところに
タバコ
私が
吸っ
ひょって
る
こ
か
り。
どうかわかんない。
いや、タバコ吸ってますよ。そこにひょっこり私が行くので、最近どうなの？なんていう話をちょこちょこやっぱりさせていただいてたので、
なるほどね。
つかず離れずの距離感でしたよね。
はあ、はあは
うん。
あはあはあ。
はい。そこで、そんな1時間もかけて出勤するんだったら、うちで正社員に戻っといてよって、
で、
さらって言わ
立っ
れて。
た。さらっと、
はい。
外でタバコ吸いながら。
ああ、そうです、そうです。
なる
ね、
ほ
ちょ
ど。
っ
それ聞い
と、
て、どう思ったんですか？
いや、最初、本気かなと思ったんですね。まあ、子供も小さいですし、まだこう、自由に仕事をするっていうようなことができなかったので、まあ、コンビニって24時間の仕事なので、私が対応できるのかどうかっていうの
そうだ
が、
ね。
そうですね、不安だったのと、なんかこう、社員としてお仕事戻った時に、どういうお仕事形態で、お仕事ができるのかどうかっていうのが、ちょっと見えなかったんで、ちょっと不安だったりはしたんですけど、でもこの距離感で正社員でお仕事してもらえてて、まあ、ね、すごいありがたいお話だなと思って、
なるほど。
行ってみよう、戻ってみようみたいな。
その時の安倍さんのこの気持ちとか作戦はなかったんですか？
いや、でも、やっぱり、まあ、退職した後もお店に通ってくれていて、お客さんとしてね、まあ、その中で、こう、いろいろ会話をしていくうちに、まあ、すごくね、やっぱりいい人材だなとは思いました、すごくその時に。
あら。
やっぱりすごく可能性はあるなって思ったし、何か、ね、こう、原石のようなものをやっぱりその時に感じたので、来てくれたらきっと会社変えてくれるんじゃないかなって、期待はその時してましたね、すごく。
なるほど。
あ
とい
りが
う
と
こ
う
と
ございます。
も、いい話だな。っていうこともあり、じゃあ、戻って、正社員として戻ろうかなっていうふうになったんだ。
はい、そうですね。アルバイトとはまた違う形態で利用させてもらえるのであれば、まあ、頑張ろうっていうので、戻りましたね。
なるほど。
はい。
で、戻られて、でも、また一旦、ちょっと離れなきゃいけないことが起きたんですか？
そう。
戻られてからどんぐらいの出来事だったんですか？
戻って1年くらい経ってですね。ちょっと、なんかうちの娘体調おかしいなって思ってたんですよ。まあ、風邪かなとかっていうのはあったんですけど、本当今から7年くらい前なんですけど、うちの娘が、5歳ですね。うん、5歳の時に、髄芽腫っていう希少がん、珍しいがんで、年間100人なるかどうかって言われているがんなんですよ。で、それが、髄芽腫と言っても脳の中にできる脳腫瘍のがんなんですよね。で、もう本当に珍しいがんなので、それに効く薬とかそういうものがもう全くない状態だったんですよ。なので、まあ、ちょっと様子おかしいなって思いつつも、保育園とかにも行かせてたんですけど、インフルエンザになって、なんか、体温が34点何度とかになってきて、これはちょっといつもと違うと思って、救急車呼ばないと泡も吹いてるおかしいってなって、救急車を呼んで、で、緊急で、病院に連れてってもらって、そこでいろいろ調べたら、インフルエンザはインフルエンザだったんですけど、それじゃない、その髄芽腫って言われるがんが見つかっちゃったんですね、脳に。 で、もう本当に大人の拳ぐらいができてるから、今すぐに手術しないと死んじゃいますって言われたんですよ。で、もうそこで、あ、これはただごとじゃないと思って、もう明日またもう緊急手術、一旦ちょっと手術して、脳の状態を今落ち着かせてて、でももう明日手術しないとダメですよって言われて、もうこれは仕事をしてる場合じゃなくなると思って、
なるほ
で、
ど。
そのタイミングで泣きながら、アベオーナに電話したのを覚えてます。
なるほど。まあ、じゃあ、
僕も鮮明に覚えてます、その時の電話の内容は。
じゃあ、本当にもう、しょうがないですもんね、理由としては。
いや、こんなことになると思わなかったんで、
そうです
何
よ
の準備
ね。
もしてないですし、何の引き継ぎもしてないので、いや、穴開けちゃいます仕事にっていう気持ちと、こう、なんか葛藤がすごいあって、でもまあ、治療の内容が結構重い治療だったんですね。手術も、
そうですよね。
がんの抗がん剤治療もマックスでやるし、放射線の治療もマックスでやったので、うちの娘は。だったので、1年間かかるって言われたんですよ、治療に。で、1年間は、まあ多分復帰は難しいだろうなと。で、最初はでも、仕事してたかったんで、最初の2ヶ月ぐらいは、娘が倒れてからも、朝早朝から仕事に行って、で、5、6時間仕事したら、その足で娘の病院行って、夜10時までみたいな生活を2ヶ月ぐらい続けてたんですよ。でも、さすがにちょっと私の体力が、もう持たなくなっちゃって、
そうだよね。
で、まあ、せっかく社員として、こう、雇っていただいたのに、お仕事をできる環境も、子供がいて仕事ができる環境、を、作らせていただいたのに、申し訳ないなっていう気持ちもあったんですけど、いや、もう到底両立は難しいっていうので相談して、退職をさせてもらったっていうのが、
なるほど。
社員としての、
あったんですね。
そうですね、1ヶ月、1年間、たったぐらいで起きたことなんですよね。
まあ、すごい大変な、まあね、お辛いことだったと思うけど、まあ、ちょっとまた後でね、次の回とかで、もうちょっと詳しく、ちょっと今日の一部だと語り尽くせないと思うので
そうです
また
ね。
聞こうかなと思います。で、一旦離れて、でも戻ってこられたわけですね。
そうですね。
で、戻ってきた後、大活躍され、今や、押しも押されぬナンバー2になると。この辺、
もう有名人になりましたね、
有
結構
名人にも
ね。
なるし、
いえいえいえ。
この辺ちょっと端折っていただきながら、なんか、こう、戻ってきてからそうなるまでを、すごくこう、短めに振り返ってもらえることってあります。
この5年ぐらいってことですか？
あ、なんか
こ
音楽
の、
鳴ってる。
大丈夫ですか？まあ、そうですね。戻ってきて、まあ、一緒にお仕事したいって言ってくださった方もいるので、まあ、不安もあったんですけど、戻ってきてから、なるべく元気に明るくっていうのを意識しつつ、嫌なことは表に出さず、で、どうにかこう、社員として、やり遂げたいなっていうふうに思っていて、EOS っていうやっぱりこう組織のお勉強をした時に、ナンバー2のインテグレーターっていう位置、ここには誰かが座らなきゃいけないっていうのはずっと言われていて、で今の会社の状況を見るとやっぱり誰かがそこに座って、でオーナーと一緒に会社を盛り上げないと会社は一向にこの現状は変わらないし。と思ったので、私がナンバー2になりますと
なりますと。
手を挙げたっていう
そう、これ宣言したんですもんね。
宣言したんです。その時に宣言してすぐになれたわけじゃなくて、勉強もしたんですけど、
そうですよね。
宣言しました。
で、宣言して、僕の理解だと、じゃあ、 俺のトレーニングについてこいみたいな感じがあったんでしょ、安倍さん。
半
年とか1年とか確かあったんですよね。
うん、そうですね。1年ぐらいありました。まあ、それは本当にこう会社のナンバー2としてね、こう、もちろん耐えうる、まあ、もちろん人格とか考え方、ものの考え方もそうだし、技術的なスキルも含めて、やっぱりいろんな条件がやっぱりあってこそだし、やっぱり多くのストレスがね、かかる立場、ポジションだと思ったので、やっぱりこう、ね、せっかくなったからにはやっぱり活躍してほしかったので、その準備期間をね、しっかり設けたなっていうのはよく覚えてます。
なるほど。
うん、
で、それを、まあ厳しかったと思うんですけど、クリアされて、まあ晴れてナンバー2になってこられて、
はい、
で、まあその後はこう皆さんもよくご存知の感じなのかな。
うん。
はい、そうですね、はい。
一緒に会社を盛り上げて、もうここで盛り上がってきましたと。で、まあもっと大きなビジョンをお持ちだから、そこに至るまでの道も、まあこう一緒にサポートしながら歩いていくっていう感じなんですかね。うん、
はい。
はい。
ね。
まあという感じで、石橋さんのお仕事と、うん、まあ人生と、ね、
はい。
ちょっと振り返ってきましたけども、
うん、
なんかこう、これ多分聞いてらっしゃる方、まあオーナーさんもいるし、社員の方、うん、多分やる気のあるパートアルバイトさんもいらっしゃると思うんですけど、うん、ここまでの、はい、石橋さんのご経験とか人生振り返ってこられて、なんかこれが一番大事だったなって思うことを皆さんにお伝えしてほしいんですけど、
はい、
うん。なんでしょう、一つだけって言われたら。
一つだけ。まあ、まず自分が選んだ環境の中で、どれだけそのお仕事貢献できるか、常に考えて動くことが大事で、替えの利かない人材に成長することがすごく大事だなって思いました。
うん、
いいですね。
替え
の
利
かない人材になるね。
はい。
安倍さんからなんかサポートあります？フォローありますか？
そうですね。うん、まあ本当に、こう会社にどうやったら貢献できるか、どうやって貢献するかってことを、本当にずっと考えてくれてましたし、やっぱり、会社も、オーナーも守りますって、すごくこう断言してくれたのをすごく覚えているので、本当に今でもそれをね、有言実行されているなっていうのは僕、そばにいてすごく感じます。
なるほど。
はい。まあ、すごくこれからが楽しみですね、まだまだ。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、そろそろ。
そうですね。
今日も長くなっちゃって。
はい、すいません。はい、長くなっちゃって。
すいません。
よりひなさんは、今日の、ね、石橋さんのお話の中で、うん、一番心に残った、まあ、エピソードだったり、うん、なんだ、トピックは、何でしょうか？何だったでしょうか？ね、うん。これが一番心に残りましたみたいなメッセージいただけると、嬉しいなと思います。
はい。
はい。というわけで今日は石橋さんの、お仕事の人生ちょっと振り返ってみましたけど、明日からはその一つ一つをちょっと深掘りする感じで、うん、明日じゃない、来週からですね、はちょっと深掘りしていく感じにしたいと思います。で、
はい。
来週は、一旦離れられて、で、その後戻ってこられて、で、また、うん、再活躍するっていう中でいろいろ思いとか、こう、葛藤とか抵抗とかもあったと思うんですけど、その辺をもうちょっと深く聞けたらなというふうに思ってます。
うん、はい。ぜひ楽しみにしていてください。
はい。はい、というわけで石橋さん、また来週もよろしくお願いします。
はい。どうぞよろしくお願いいたします。は
いはい、というわけで、ありがとうございました。コンビニカタリストでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。